本日のメッセージ、スタンドインザギャップ、破れ口にキリストの平和を。山口洋一先生にこれからお話ししていただくんですが、その前に彦文牧師よりご紹介があります。
皆様、おはようございます。主イエス様の御名によってお一人お一人を祝福いたします。アドベントに入りまして、教会も、このようにイエス様をお迎えする、備えが、できて、おります。足りないところもあるかもしれませんけれども、みんなでカバーしていけたら良いと思います。アドベントには、主の光を私たちは、いただきます。今日、私たちの、メッセージを語ってくださる先生は山口洋一先生、要は光ですね。ですから先生は主の光を今日携えて私たちの礼拝においでになったということができます。先生のことを少し紹介いたしますけれども、先生は今回、東京キリスト教大学の支援会の主催する、沖縄地区の支援会が主催するこのセミナー、昨日午後、そして今日2回目午後、持たれますけれども、ちょうど学園デーと歌いまして、その、働きのために、今回、キリスト教大学から東京の方から送られてきて、ております。そしてその恵みの中で私たちは今朝、先生をお迎えしての礼拝と、なるわけです。先生が学ばれた頃、私もちょうどその頃同じ学園の中で学ぶ機会がありました。で、いろんなことを思い出がありますが、2つだけ短く紹介するとですね、その学園の中で芦原の会というか学びがあったんですね。それは有志の方々の学び会ですけれども、芦原という芦はですね、パスカルが言いました人間は考える足であっていう、あの足ですね、弱さを覚えることのできる言葉ですが、その中でですね、先生、山口先生中心になって、その会を導いていたと思います。で、その会はですね、この農村伝道というか、この田舎というか、そういうところにこう心を止めて主の、福音をお伝えするという、日本の文化の土台といえるそういう農村、あるいは漁村も含めてだと言えますけれども、そういうところに、福音を述べ伝えていくという、そういうことを忘れないという、そういうですね、学び会があって、そこに私も、参加する機会がありましたので、とても印象深く思っております。それからもう一つはですね、卒業してから先生と何年かぶりにお会いしたことですが、私たち学んだ時期はですね、今からもう35年から40年近い前のことですけれども、学校が国立にあった時です。で、卒業してからですね、先生に、山口先生にお会いした時にですね、先生、家族のことをちょっと話して、そしてそうするとですね、先生の方からですね、泊先生の息子さんなら喜んで学園にお迎えしますよって、そういうことを話してくれたんです。で、私も嬉しく思いましたが、考えてみると今私たちの息子がですね、文木ですけど、キリスト教学園、東京キリスト教大学で学んでるんですね。ですからこれは本当に不思議な神様の導きだと、私は先生を通して神様が語ってくれたと、そのことをですね、思っております。息子文木もこれからどう進むかは神様が導いてくださるのでお委ねいたしますけれども、本当にそういう この、先生の言葉が生きて働いて、今私たち、礼拝を捧げることができることはですね、とても嬉しく思っております。先生は群馬県の出身で、群馬県、昨日お話聞くとですね、内村鑑三とか海老名団長とか、とてもクリスチャンの先達の方々が生まれたところで、そういう環境の中でお生まれになって、そして、クリスチャンの4代目で、子供たち息子が4人おられるそうです。ですからきっとクリスチャン5代目、日本の歴史を、日本のキリスト教会の歴史をある意味では担っている、そういう家族でもあるかと思います。そういう先生をですね、お迎えできることはとても嬉しく思います。先生を何とか励ますというか、エールを送りたい言葉は何かなとちょっと考えておりましたが、先生は千葉にあるキリスト教大学、東京キリスト教大学なのでですね、沖縄の言葉でエールを送るとすると、千葉利用っていうふうにですね、エールをかけることができるかなと思います。千葉利用、頑張る、一生懸命励んでいくということですね、そのことをお送りして、御言葉を楽しみにお受けしたいと思います。よろしくお願いします。拍手を持ってお迎えします。
おはようございます。温かい紹介していただいて本当にありがとうございます。本当に40年ぐらい前になるんですけど、なんかこう初心を思い起こさせていただける、そんなご紹介いただきました。沖縄に来れるなんていつのことになるだろうかとちょっと思ってましたけれども、このような機会が与えられて、皆様と小屋バプテスト教会の皆様と一緒に主を礼拝できる、なんていう喜びでしょうか。しかもアドベント、その第一主日の礼拝をご一緒できるということを心から感謝を申し上げます。東京キリスト教大学が大学改革の、コンセプトとして、掲げている言葉が、スタンドインザギャップ、破れ口にキリストの平和をという言葉なんですね。で、今日はそんな学校の取り組みも一部証として紹介させていただきながら、御言葉に聞いてまいりたいと思っております。エゼキエル書、比較的馴染みがないかもしれませんけれども、エゼキエル書の22章の23節からのところ、もう一度どうぞお開きください。エゼキエル書22章の23節、主の言葉が私に臨んだ、主の言葉が私に臨んだ。エゼキエルは50回ぐらいこういうふうに語ってますが、これが大事なんです。主の言葉が私に臨んだ、それを取り継ぐのが預言者ですね。今日主の言葉をご一緒に聞き味わい、それに従って歩んでいきたいと思います。一言だけ祈ります。恵み深い天の父なる神様、コロナ禍の中でいろいろ大変なところを通ってきた兄弟姉妹たちであると思いますが、こうして許されて御前に集まり礼拝ができることを感謝をいたします。今日もオンラインで心を合わせている兄弟姉妹たちがいることも覚えて、その一人一人にも神様のお言葉が臨みますようにと祈ります。あなたは語りたもう方であり、今日もこの貧しいしもべを立てて、あなたご自身のお言葉をお語りくださること、また聞く兄弟姉妹たちがともどもに聖霊なる神様の助けをいただいて、あなたのお言葉によって生きていくことができるように導いてください。人はパンだけで生きるものではなく、 神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとあるように、私たちがあなたのお言葉によって生きるものとなることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。24節から26節までをもう一度お読みします。人の子よ、エルサレムに語りなさい。お前は憤りの日に雨も降らず清められることもない土地だ。都の中に預言者たちの陰謀がある。獅子が吠え獲物を引き裂くように、都の中で人々は食われ、富や財宝が奪われ、やもめの数は増した。祭司たちは私の律法を犯し、私の聖なるものを汚した。彼らは聖と俗とを区別せず、浄と汚れの区別を教えず、私の安息日に目を覆った。こうして私は彼らの間で汚されている。恐ろしい言葉です。エゼキエルはバビロン捕囚の捕囚地で神の言葉を聞きました。その内容は、もう愛してやまないエルサレムの滅び、その後の回復、そんなお言葉でした。ここでもエルサレムへの裁きが語られています。預言者は獅子のように吠えるのです。神が語るというのは獅子が吠えるようなものである。けれどもどうでしょうか、その預言者が獅子のように人々を食い物にしているというんです。本当に困った状況です。とんでもないこと。祭司は聖なるもの、神の聖なるものを区別し、神様にお捧げする、それが役割ですけれども、それができなくなって聖なる日を汚しているというのです。それだけではありません。27節から、また高官たちは都の中で獲物を引き裂く狼のようだ。彼らは不正の利を得るために血を流し人々を殺す。また預言者たちは城壁に漆喰で上塗りをした。彼らは虚しい幻を見、欺きの占いをし、主が語られないのに主なる神はこう言われるという。国の民は抑圧を行い強奪をした。彼らは貧しい者、乏しい者を苦しめ、気流の外国人を不当に抑圧した。聖書って、ほのぼのとした平和な世界のことかなと思うと、とんでもないですね。いや、そうじゃなくて、この現実の世界をなんとよく見ていることか、厳しい目を持って、見ていることかということを思わされます。町を治める高官っていうのは、神様が人々に益を与えるために上に立つ権威として立てておられるんです。それがこともあろうか、人々を苦しめるという。神様は窮する人や貧しい人、弱り果てている人に、なんと優しい方か。私たちは聖書からそれを読むことができるわけですけれども、神様の目にこの人たちのために益を与えよと命じられている者たちがそれをしない、むしろ逆のことをしているというのです。考えてもみてください。神様は良き者としてこの世界を創造されました。地とこの全地に満ちているもの、本当に神様の栄光を表す被造物なんです。地はすべて良かったというふうに言われて、こう創造された世界ですけれども、それがこの有様、 しかもそんな世界の希望ともいえるエルサレムがこんな状態だというのですね。次のところがことに恐ろしいところです。30節、この地を滅ぼすことがないように、この地を滅ぼすことがおできになる唯一の方がおっしゃるんです。この地を滅ぼすことがないように。誰が滅ぼすのでしょうか。あまりにも悪がはびこっているので、神が滅ぼさずにはおられないというのは恐ろしいことです。憤りはマグマのようにあふれ出て、今にも地を滅ぼし尽くすばかりだ。しかしこう続きます。私は我が前に石垣を築き、石垣の破れ口に立つ者を彼らの中から探し求めたが、見出すことができなかった。石垣というのは普通は敵から町を守るものですけれども、ここでは神がこの地を滅ぼすことがないようにご自分の前に石垣を築いておられるというんですね。ご自分の形に作った人を、人の生きる世界として整えられた地を誰が滅ぼしたいと思うでしょうか。祝福したくて、たまらないその地が悪に汚れ切っている。見よ、それは非常に良かったという世界は滅ぼさずには済まされないほど罪に汚れているというのです。しかもこの石垣には破れ口があって、その石垣の役割を果たさない。だからそこに立つ者がいなければならない。本来預言者が、祭司が、町の高官たちがそこに立って、民と神のその取りなしをするという、そういうことでしょうけれども、それをするべき役割の人たちがダメなんです。でそれだけではなくて、民衆もダメなのです。預言者は平安平安と言って、生贄も安息日も、まあ、形ばかりは守っているのでしょうけれども、その実がない。神はなぜ祝福してくださらないのか、神はなぜ助けてくださらないのか、どうして祝福してくださらないのか、不平不満はたくさん出てきますけれども、神様の前に正しい歩みができない状態、本当に罪の姿を描いてますね。詩編106編23節にこのような言葉があります。詩編106編の23節、ちょっとお開きください。詩編106編23節、主は彼らを滅ぼすと言われたが、主に選ばれた人モーセは破れを担って見舞いに立ち、彼らを滅ぼそうとする主の怒りをなだめた。モーセの役割はそういう役割だったんです。今日のエゼキエル書の言葉と重ねれば、その破れ口に立つという役割をモーセは果たしていた。けれども時代が下りまして、エゼキエルの時代、バビロン捕囚の時代、破れ口に立つ者がいないという嘆きを今日の箇所は語っているわけです。もう一度31節を読みますと、それゆえ私は憤りを彼らの上に注ぎ、
怒りの火によって彼らを滅ぼし、彼らの行いの報いをその頭上に返すと主なる神は言われる。私たちは聖書の中に神様の厳しさを示す、聖なる神様の身思いを示す、こういった箇所があることを本当にしっかりと受け止めなければならないと思います。けれども今日特にアドベントの第一礼拝、主の来臨を、御救いを、神様の御業を待ち望むこの季節に、この後の神様のご計画についてしっかりと考えて受け止めたいと思うのです。神様のご計画はこれだけでは終わりません。イザヤはこう予言しました。イザヤ書59章16節、ここもどうぞお開きください。イザヤ書59章16節、イザヤ書59章の16節、主は人一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれた。主は、主の救いは主の御腕により、主を支えるのは主の恵みの御業。ここも今日のエゼキエル書とこう重ねながら考えてみるときに、破れ口に立つ取りなす者がいない、そこに立てる者がいない。で、神様はどうされたかというと、ご自分の身腕によって、主の恵みによって、そのことをこうなさろうとする、こういうお約束ですね。この約束のずっとこう先のところに、私たちの救い主イエス・キリストが来られるわけです。どんな行いによっても、技によっても、こう神様との裂け目を、こう破れ口を埋めることができない、そんな人のために神様ご自身が立ち上がって、そのお一人を、御子をお送りくださったという、本当に恵みの出来事が起こりくるわけです。アドベントにあたってこの御言葉をこう味わう恵みということを思います。神様がイエス・キリストにおいて成してくださった恵みの御業、それをこう待ち望むのは平和のうちにいた者たちではなくて、神様の裁きに直面をしていた、そういう者たちであったということですね。さあ、後半に進みましょう。新約聖書コリント人への第2の手紙5章15節以下のところを味わっていきたいと思います。第2コリントの5章、第2コリントの5章の15節から、15から17をまずお読みします。第2コリント5章の15節、その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。それで私は今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、 今はもうそのようにキリストを知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。皆様というか私たちは、ともすると神様は愛してくれて当然、許すのが当たり前、祝福しなければおかしいというように思いがちです。誠に勝手なもんです。神を神とせず自分を神としている。神の形に作られた人を大切にしない。すべてのことをお金になるか得になるか、自分が良ければまあいいか。エゼキエル書においては、神の裁きは彼らの頭上に彼らの生き方を返したに過ぎない、こういうふうに言われている。彼らの生き方が裁きとして彼らの上に降り注がれたに過ぎない、そういうことなんですね。ところがどうでしょうか。神様から注がれて当然の身怒りが、憤りが、こともあろうに一切合切すべてそれを受ける必要の全くないお一人の方の上に注がれた。十字架ってのはそういうことですね。そして驚くべきことに、そのお一人子、御子イエス・キリストが受ける神様からの祝福のすべてが信じる者に与えられる。神様が当然の裁きを御子にお与えになって、御子の祝福があろうことか私たちに与えられる。恵みっていうのは安っぽいことではありません。本当に大きな高価な犠牲を伴って与えられるものです。彼らの上に裁きをではなくて、彼らの上に新しい生き方、イエス・キリストにある新しい命を与えてくださった。この驚くべきことが福音。私たちがこれによって新しくされている神様の道からご計画です。18節、これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。この和解の言葉を委ねられるというのは、もう神様が私に対してこんなことしてくださったんだっていうことをもう分かち合わずにはいられない、これを教えなくちゃもういられないというような、そういう務めですよね。なんか気が済まないけれども、神様そう言われるならしょうがないっていう、そんなことではなくて、神様から与えられた恵みというのが本当に私たちのものになると、もう私たちはこれを持って出ていかずにはいられないという、そういう種類のものです。東京キリスト教大学はたくさんの前進校が集まって今の学校を作っていますけれども、一番古い前進校は1881年に横浜で始まった女性の伝道者を育成する学校なんですね。これは共立女子聖書学院っていうふうにやがて名前を変えて私たちの前進校になりますけれども、この学校のモットーは使えられるためにではなく、使えるために、使えるためにでした。こういう前進校の精神、私たちこうみんな大事に受け継ぎながら、 神学部の中に介護福祉士の養成も置いています。神学部の中に、ついこの間古い今医者をしている友人が訪ねてきて、まあ、コロナがちょっと収まってきたので久しぶりに会いたいって言って、来たんですけれども、山口本当にこう TCU すごいよって言ってくれて、神学部の中で福祉の働き人を育てるってこれ本当にイエス様の精神だねっていうふうに言ってくれて、私本当に嬉しかったです。神学ってなんか小難しいことをこう議論しそれで喜んでいるっていう、もちろんそれに近いような大事な部分もあるんですけれども、ですけれども本当に使えるための学問、使える人を育てていきたいというふうに考えています。キリストがすべて、キリストがすべて、今日のメッセージも本当にキリストがすべてなんですけれども、これは大学のモットーなんですね。コロサイの3章11節、そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもあるものもないものも、未開の人もスキタイ人も奴隷も自由人もありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。これがその根拠の聖句なんですけれども、聖書を読むときにユダヤ人と異邦人のこう垣根が取り去られたってすごいことなんです。もうこれが取り去られたらどんな人たちの間のその垣根も隔ても取り除かれていく。キリストにあって一つの教会が生まれ育っていく。まあ現にそれは今世界に広がって今も歩みを続けて、今日は礼拝の日ですから、一日、まあ、時間はこうずれていきますけれども、地球全体で神の家族が礼拝を捧げる、そういうことが起こっているわけです。と言いながら、民族の分断、敵対、なかなかなくなりません。いや、むしろひどくなっているかもしれないと思うような世界で、私たちが学内でいろいろ議論して、この破れ口にキリストの平和をっていう言葉をコンセプトにしたのは、破れ口どんどん広げていくような、そういうことがやまない世界だからです。で、そんな中で、特にアジアの戦争の責任を覚えながら、アジアの教会に貢献したいと願って、20年前から多くの留学生を迎えています。スカラシップをつけて、自分たちの国で学ぶ環境にない学生たちをたくさん招いてきました。そろそろそれが100人になります。もう全世界で活躍を始めてくれています。破れ口にキリストの平和を、こう民族や人の垣根を越えて神の国が広がっていくように、グローバルスタディーズというのを神学部の中に置いて、行っています。あるいは今日の教会の中で長く信仰を続けてきた方々のそのバトンを受け継いでいく若い人たちをどう育てていくのか、本当に全体の教会の課題です。で、そのためにユーススタディーズ専攻っていう専攻も持ってるんですね。とにかく若い人たちのところに出て行ってこの福音を届けていこうということ。信徒のシニアミドルの方々の献身、決して牧師になっていくのではないんだけれども、信徒としての伝統者としてさまざまなところで働いていこう、まあ、バプテスト教会もそういうのは一番強いところだと思いますけれども、そんな人たちを迎えていきたい。そして牧師の養成は私たちの、まあ、使命の一つの中心なんですけれども、今申し上げたようなもうグローバルな世界の中で、福祉の視点も持って 地域において仕えていく若い人たちに福音を届けていく、そんな牧師たちを送り出したいというふうに考えています。さらには教会音楽の専攻科があり、大学院博士課程まで、さまざまな人たちが、今200人弱の学生たちがいますけれども、全員が献身者、そういう大学、福音主義に立つ大学はここしかありません。で本当に御屋バプテスト教会にも沖縄バプテスト連盟にもずっとお祈りいただき支えられているんですけれども、これからもその働きを続けていきたい、それは和解の務めをこの世界にもたらしていく。人は誰一人神と人との裂け目に立つことができません。誰一人です。そんな中で神様ご自身が身腕を伸ばしてくださった、その力強き身腕を持って破れ口に立ってくださった、この恵みをいただいたので和解の務めを持って出ていきたい、またそういう人たちを世界に送り出していきたいというふうに考えています。そのような思いを込めて、スタンドインザギャップ、破れ口にキリストの平和をというふうに題して歩みを続けていますけれども、その一番元になる御言葉を今日はご一緒に学ばせていただきました。考えてみると、迎える学生たちだって一人一人みんな破れを持っています。あるいは今日の若者たちがどれだけこう傷つき、痛みを持ちながら歩んでいるかっていうこともあるでしょう。まずそこに、救い主にイエス・キリストに来ていただく、自分自身の中にもある破れ口にキリストに来ていただく、救いをキリスト教の一番根本のところをしっかり受け止めてもらうように教育をしています。今日家族の破れというのも大きな問題です。社会を見渡せば格差のこと、民族の対立、原発の事故のような温暖化のこと、自然の破れ、いろいろ課題はあります。で、学生たちも本当に個性豊かなので、一つの一様のじゃなくて、もうさまざまな働きに同じ精神を持って和解の使者として出て行ってくれたら、こういうふうに思っています。もう一度まとめて終わりますけれども、破れ口に立てる人はいない。そこに神ご自身が一人子をかけがえのない救いを立ててくださった。当然受けるべき神様の裁きをではなくて、ありがたい恵みとしての救いをいただいた、これを私たちの原点としていきましょう。私たちのあらゆる力がここから湧き起こってくるようにしていきたいというふうに思います。キリストが死んでくださったので、キリストが命を与えてくださったので、この命によって生きなさいと言ってその命を提供してくださるので、私たちは自分のためにではなく、私たちのために死んで復活してくださったこの方のために、この方の命によって生きていきたいというふうに思います。ティシューもそのような心づもりでいきたいと思いますので、ぜひ覚えていただきながら、また教会の皆さんがコロナを超えていく、そういう時代の中で和解の使者として立てられて、家庭に、地域に、職場に、あらゆるところに使わされていくように、今日もここから使わされていくように願いたいと思います。お祈りをいたしましょう。 聖なる聖なる聖なる神様。人は神の形に尊いものとして作られながらそれを汚しました。神の栄光のために生きるべき人が神を汚すようなことを行い、また今もそのようなことは世界にあちこちに見えています。アドベントの礼拝、あなたが救いの御手を伸ばしてくださったということを心から感謝するこの機会に、今日エゼキエル書のまたコリントの手紙の御言葉をいただけたことを感謝をいたします。一人一人が神様からの恵みをあふれるほどにいただいて、この恵みを証しをする持ち運ぶ器としてこのところから出ていくことができるようにお願いをいたします。人は本当に弱いことを、欠けのあることをあなたはよくご存知で、ふさわしい助け主を与えてくださっていますから、聖霊なる神様が共にいてくださって、今週の一人一人の歩みをお導きください。どうぞお福音を証しして、このクリスマスの期間に恵みに預かる方、イエス様に出会う方、一人一人と起こされていきますようにお願いをいたします。イエスキリストの尊きお名前によってお祈りをいたします。アーメン。